まずは最初のコーナー、市役所からこんにちはお届けしてまいります。今日はですね、資源リサイクルセンターの林誠さん、そして飛騨酒造組合理事長の平瀬一兵さん、お二方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは林さんにお話を伺ってまいります。シリーズゴミ処理の現状ということで、今日は3回目としましてお話を伺います。今回はゴミ処理施設周辺の環境保全対策ですとか、環境測定などについてお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご存知かと思いますが、皆様のご家庭や市内の事業所などから回収されたゴミは市の施設で処理をしています。ゴミには可燃ゴミ、資源ゴミ、不燃ゴミ、粗大ゴミなどがありますが、今回は可燃ゴミを処理する焼却施設についてお話しします。
はい、本日はゴミを焼却する施設についてお話をいただけるということになっています。燃えるゴミにはまずどのようなものがありますか？
はい、可燃ゴミには台所などから出る生ゴミをはじめ、包装紙などの紙類、ラップなどのビニール類、服や布団などの 布類のほか、木の枝や葉っぱなども同じ可燃ゴミとなります。
はい、燃えるゴミと一言で言ってもいろいろなゴミがあるということなんですね。ところで焼却施設なんですが、市内に2つあると聞いています。
はい、可燃ゴミを処理する焼却設備がありますのは、三福寺町の資源リサイクルセンター、久々野町の久々野クリーンセンターの2カ所となります。今回は市内で発生する可燃ごみのほとんどを処理している資源リサイクルセンターの環境対策などについてお話しさせていただきます。
はい、三福寺町にあります資源リサイクルセンターでは、市内で発生する可燃ごみのほとんどを焼却されているということなんですが、どれぐらい可燃ごみ実際には焼却しているんでしょうか？
はい、資源リサイクルセンターでは平成29年度の実績で年間約24,000トン、点検や整備などで休んでいる日を除くと年間325日運転しており、1日あたり約75トン処理しています。
はい、1日におよそ75トンものゴミを焼却されていると。なんとなくね、数字が大きいですのでイメージできませんね。
そうですね、
はい、
はい、1日75トンのゴミを焼却していると言われてもなかなか分かりにくいですね。
はい、
皆さんの町にあるゴミステーションでゴミ収集車を見かけたことがあると思いますが、
はい、
それで例えますと、その収集車には家庭から出るゴミ袋1つ 10kg として、
はい、
おおよそ300袋入ります。重さにして約3トンです。その収集車約25台分の量を1日で燃やしていることになります。
なるほど、ゴミ収集車25台分の量を1日で燃やしているということになるんで、毎日本当にたくさんのゴミを燃やしているということになるんですね。施設へのゴミの持ち込みなどの受付は4時に終わりと聞いておりますけれども、焼却炉などの機械というのはずっと動いているものなんですか？
はい、資源リサイクルセンターのゴミの焼却施設には2つの焼却炉があります。24時間連続で焼却しており、資源リサイクルセンターの職員が夜中も交代して機械を運転してゴミの処理をしています。ゴミは長時間連続して高温で安定焼却することで排気ガス中のダイオキシン類などの発生を抑えることができます。また焼却炉を止めたり動かしたりすると完全燃焼では出ない未燃ガスが発生したりすることや、燃料の消費、炉内の耐火レンガの傷みが早まるなどのデメリットがあるため、焼却施設は24時間連続運転することが望ましいと言われています。
なるほど。
しかしずっと燃やし続けることは焼却炉を傷めるため、3週間から4週間の期間燃やし続けた後は焼却炉の点検整備を行って 性能を維持しています。また資源リサイクルセンターの焼却炉には排熱ボイラーが設置されています。排熱ボイラーとはゴミを燃やした熱を利用し蒸気を発生します。その蒸気を利用してこの施設や近隣の福祉施設で暖房や給湯としても利用しています。
なるほど。私たちが寝ている間もゴミが燃やされているということを今回初めて聞きまして驚きました。またゴミを燃やした熱というのも有効利用されていて本当にいいことですね。これはね、24時間連続して燃やすメリットというのも教えていただきました。しかしそもそもゴミは燃やして処理をするということが必要なんでしょうか。
はい、市内で発生するゴミの重さで言いますとそのうち約8割が可燃ゴミとなります。焼却することの大きな目的は体積や質量を減らすことです。
はい、
焼却せずそのまま埋め立てると膨大な体積になりますが、うん、焼却して灰にすると体積が約 1% となり埋め立て処分地を長く使うことができます。
はい、
次に焼却することによって腐敗したものや病原菌などをなくすことができます。同じようにゴミには臭いがありますが高温で処理することで臭いも分解することができます。
なるほど。確かに生ゴミなどを腐敗すると臭いが発生したりそのまま放置しますとやはり病気の原因になりますのでね、ゴミを焼却するということがよく分かりました。ではゴミを焼却するときに気をつけていらっしゃることなんでしょうか。
はい、ゴミに限らず物が燃えますとゴミに含まれる成分と酸素がくっついて公害を起こす可能性のある物質が発生します。
はい、
広報の中ではダイオキシン類や媒人、硫黄酸化物などと書いています。
うん、
そのような物質は排気ガスに含まれるためできるだけそのような物質を発生させないことや発生したものを取り除いてから大気中に煙突から出すことに気をつけています。
はい、高山市の広報でも紹介されていますダイオキシン類の発生を抑制する対策についてもう少し詳しくご説明をしていただけませんか。
はい、まずダイオキシン類とは主に物が燃やされる過程で自然に生成されてしまうものでありゴミの焼却のほかに自動車の排気ガス、タバコの煙、山火事、火山活動など様々な発生源があります。
はい、
国内では平成12年にダイオキシン類対策特別措置法が施行され資源リサイクルセンターにおいてもダイオキシン類対策として施設の改良整備を進めてきました。
はい、
資源リサイクルセンターの焼却施設では先ほどお話ししたような燃焼に伴い発生する排気ガスに含まれる有害物質を外部に出さない設備を備えています。
うん、
その対策としてゴミを焼却炉の内部で850度以上の高温で完全燃焼させることで発生したダイオキシン類などを分解します。その後排気ガスをゆっくり冷ましますとダイオキシン類が再発生しますので急速に冷却しバグフィルターと呼ばれる非常に細かい網目のフィルターに通して吸着させ外部に出します。
うん、
バグフィルターの網目は約 0.1 ミクロンです。1ミリの1万分の1という大きさなのでほとんどの有害物質を取り除くことができます。
なるほど。資源リサイクルセンターの施設というのは環境などにも非常に優しい施設というようなことも言えますよね。ここでですね一曲を挟ませていただきまして後半には、例えば排気ガスに含まれます有害物質、具体的にお話を伺ってまいります。では一曲ここでお届けいたします。今日の曲は高山市政志向80周年記念事業としまして、当時の市内小学校5年生の皆様によります合唱で大きくなったらです。